平山雄一のロック親父の独り言。こんにちは、音楽評論家の平山雄一です。平山雄一のロック親父の独り言、絶好調でこう10月を進んでるんですけどね、まあ、今月始まったばっかりなんですけども、平山雄一がこう今まで見てきたライブ、インタビューしたアーティスト、そして、平山の音楽評論活動の中のことから、ここでポツポツ話をしてるんですが、平山は来年還暦を迎えるにあたって第2音楽評論書を出すんですけれども、その本に入りきれなかったですね、というのをこのラジオで喋っているのかと思っております。本当の本は来年の1月に出ますので、どうぞお楽しみに。そして今回お届けするお話は、バービーボーイズというグループのリーダー、ソングライター、ギタリストの、今道智隆君の話です。タイトルは今道智隆とピアノというタイトルなんですけどね、果たしてどんな話になるでしょうか。短い時間ですが、どうぞお付き合いください。平山雄一のロック親父の独り言、今回はバービーボーイズの今道智隆くんを、取り上げてみたいと思います。タイトルとしては今道智隆とピアノというタイトルなんですけれどもね、今道くんとは、彼がそのバービーボーイズでデビューする前に、出会ってます。それは、1981年に公開された映画、モーニングムーンは粗雑に、これサザンオールスターズが音楽をやってたんですけれどもね、これの試写会に行ったところ、サザンのベースの関口くんが、確か関口くんだったと思うんですけれどもね、面白いギターがいるから紹介するよって言って、その場所で紹介されたのが、今道くんでした。まあ、当時やっぱりなんかすごく背が高くてこうシャープな顔してたので、まあ、それがすごく、まあ、印象に残っていて、まあ、音は聞いたことなかったんですが、そのバービーボーイズの、ライブを、まあ、彼らがデビューしていよいよあのライブをやってね、僕が見に行くんですけども、まあ、CD で聴いてた部分ではそうなのかなと思って聴いてたんですが、ライブで見てやっぱり彼のギタースタイルのこう特徴的なこと、本当に人と違ってたので、ギターを弾いてるけど本当はギターと思ってないでしょって聞いてみたんですね。そしたら今道くんは、そうなんですよ、普通のギターコピーするとギターになっちゃうので、僕はピアノをコピーしてると、と思ったんですね。皆さん楽器の詳しい人は分かると思うんですけども、ピアノっていうのは50本の指で鍵盤を押さえると10個の音がこうポンと出るわけですが、ギターっていうのは弦が6本で、まあ、両手は使うんですけれども、出したとしていっぺんに出る音は6本なんですね。 6つしか出ないので、ちょっとピアノより少ない。でその分こうシャープな和音が出たりするんですが、ピアノのようにこうバリエーションに富んだ和音っていうのはちょっと弾くのは難しいんですね。で今道くんっていうのはそれをその1本1本をこう、多分キース・ジャレットをどうコピーしたかって僕分からないんですけども、キース・ジャレットっていう有名なジャズピアニストがいるんですが、彼が使う特徴的な和音をギターに置き換えたらこうなるのかなとか思いながら、多分彼は練習してたと思うんですけれども、それはこう彼の作曲技術に表れていて、まあ、バービーボーイズというのは歌詞だけ聞いてるとこうベタな男と女のその駆け引きの歌なんですけども、なんであの歌がこうざっくり心に突き刺さってくるかっていうと、やっぱり今道くんの作曲技術とギターワークが非常に特徴的なんですね。あの歌詞のベタつき具合がああやって乾いて聞こえてくるのは、そういう今道くんがちょっとやっぱり自分たちの音楽を一つ突き放して、ぴったりそれに寄り添うんではなくて、突き放してプレイしてたからだと思うんですけれども、まさかこうその秘密がピアノのコピーにあったのかっていうのはちょっと相当ショックだったですね。まあ、そうやってこう聞いてってみると、洋楽なんかでも例えばそのものすごく早弾きするギタリストが、例えばコルトレーンっていうジャズのサックスプレイヤーがいるんですが、彼は史上最もこう短い時間にたくさんの音を出すプレイヤーの一人なんですけれども、そういうものをコピーしてたりするとちょっとやっぱ楽器の限界を超えるんですね。なんでそのサックスがいろんなというかたくさんの音がいっぺんに出せるかっていうと、まあ、息をしながら、指を動かすことでたくさんまあ音が出てくるんですけれども、ギターの場合は 弦を押さえて弾くってこう2つの動作があって、そうするとまあスピードにある程度限界があるんですが、コルトレーンのコピーを同じ速度でやっていくと、まあ、それ弾けちゃうわけですね。もっと正確に言いますと、ギターだけで考えているとそのスピードでそのたくさんの音ありえないだろうというのを、サックスをコピーすることで限界を超えられるみたいな、あの僕はその時その楽器間のコンバートという、例えばギタリストがサックスプレイヤーに憧れたり、ギタリストがそのピアノに憧れたり、もう一回言いますと、ギタリストがサックスプレイヤーに憧れる場合はすごいその、まあ、いわゆる早弾きの極致までいけるわけですね。でギタリストがピアノプレイヤーに憧れる場合は、和音に関して今まで誰も使ったことのないようなギターの和音っていうのを生み出したりするみたいなことを今道くんを通じて、すごい知った覚えがあります。まあ、彼はバービーボーイズでいろんな、活躍をするんですが、僕にとっての一番のショックは、まあ、今道くんのそういうギタープレイだったですね。ちなみにですね、僕にとっての1980年代の三大ギタリストといいますと、ボーイの、布袋くんですね、ストリートスライダースのランマルですね、土屋浩平くん、でもう一人が、バービーボーイズの今道くんなんですが、3人が3人ともギターに関してそれまで日本のロックギタリストがしてこなかったことをこうやっているという、まあ本当にこういい時代に僕は音楽評論活動を始めたと思うんですが、その中でも印象に残っているのはその今道くんとのギターがそのピアノをコピーしてるっていう話はとてもショックだったです。ちなみにですね、今年、僕はその一つ面白いバンドを見つけたんですが、それは赤い公園というバンドで、立川出身の女子バンド、まあ、4人のバンドなんですが、そのバンドのライブを、まあ、人に誘われて渋谷のネストというとてもちっちゃいこうライブハウスに見に行ったんですが、まあ、見て驚いたのはそこのギタリストの角舞佐というちょっとトンチンカンな女がいるんですけれども、もう見てるとそのギターを叩いたり、なんかこうこいつ何考えてんのかなと思った時に、ふと今道君の話を思い出して、彼女たちのライブが終わった後そのロビーで顔を合わせる機会があったので、その角さんに、お前ギターをギターと思ってないだろうって聞いたら、その今道君と同じようにニヤッと笑って、ピアノなんですよって言ったのは、まあ、それもびっくりしたんですが、まあ、僕はそういう形で今道君にそのギタリストがピアノをコピーすることの意味を教えてもらったので、まあ、普通インタビューでギタリストにお前ギターをギターと思ってないだろうって聞かないと思うんですけれども、で皆さんはこう平山雄一の質問を突拍子もないどこで考えつくんだって言われるんですが、実は今道君とそういう話をしてたりすると、多分他の方よりも早くそのギタリストの音楽の本質にこう届いて直接聞けるまあ、みたいなのが平山雄一の音楽評論活動なんですが、そんなことを思わせてくれたその81年の今道君との出会いの話を今日はしました。ということで今回の平山雄一のロック親父の独り言いかがだったでしょうか。ちょっとベラメになるぐらいこうノリノリで今日は喋ってしまったんですけれども、バービーボーイズの今道智隆君、本当にこう1980年代というのは日本の音楽シーンにとってギタリストの宝庫だったというか、中でもまあ最も個性的な今道君の話でした。今日はですね、今道君のじゃギターをコピーしたことのある人からちょっと一番コメントもらいたいかもしれないですね。まあ、あとはそのバービーボーイズの思い出とかもしあったら、平山の宛てに送ってください。宛先はですね、ロックオヤジ ROCK6、オヤジの字は JI です。ロックオヤジアットマーク EMTG.CO.JP までコメントください。まあ、80年代ロックの思い出でも全然いいですね。あと見たライブのことでもいいですので、ぜひ教えてください。それではまた次回お耳にかかりましょう。ロックオヤジの独り言、オヤジは親父はじゃないわロック親父の独り言、お相手は平山雄一でした。さようなら。